はい、始まりました。GCP ハウス。今回はですね、改めてということで、実はグロービスキャピタルパートナーズ、キャピタリスト採用を募集しております。ということで、今日はですね、弊社、グロービスキャピタルパートナーズ、私含めて4名が参加しております。改めてご紹介しますと、まずですね、キャピタリスト側で、イストアさん、そして工藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そして、採用にも携わってくれている、弊社、そして GCPX の水野さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水野さんはいつも投資先の支援で私と一緒に、支援をしている立場ではあるんですけれども、まあ、この GCP のキャピタリスト採用ということについても、今かなり、メインで動かしてくださっているということもあって、今日参加していただきました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いします。
はい。さあ、ということで、ちょっといつもとは違う4名のメンバーで始まったこのポッドキャストなんですけれども、まあ、改めて今日どういうお話をしようかなというふうに思っているんですが、まあ、改めて、まあ、特に磯田さんと工藤さんですね、今までのキャリアっていうところから、まあ、なんで GCP に入ったのかっていう話、今までも多分ポッドキャストで話してくれたとは思うんですけど、改めてお話をしていただいた後に、まあ、実際 GCP に入ってからの話っていうところを今回、メインでお話しいただけたらなというふうに思っています。
お
は
願い
い。
します。
ではではというところで、早速、磯田さんから簡単に自己紹介という感じで、今までのキャリアから今のところまでお話しいただいてもいいですか？
お願いします。はい。僕は、もともと公認会計士してまして、2017年に早稲田を出た後に、3年間、あずさ監査法人、KPMG ですね。で、会計監査をしてました。で、2020年に、グロービスに移ってきて、今、3年8ヶ月、キャピタリストをやってるというキャリアです。
はい。ありがとうございます。それでいいですか？プリンシパルであること。
ねえ、どこまで取れましたか、一瞬悩んだんですけど。
いや、なんか、せっかくだからちょっとタイトルも入れときましょうよ。
ありがとうございます。そうですね。入社してからで言うと、まあ、主に今、コンシューマー領域の投資をさせてもらっていて、まあ、エンターテイメントが直近は多いんですけど、まあ、それ以外にもコマースとか見ています。で、まあ、タイトルで言うと、入社して2年経って、2020、これは何かな。2年の7月にシニアソシエティに上げてもらって、で、23年の7月にプリンシパルに上げてもらって、今、プリンシパルとして、一等資産として活躍をしておりますという、そんな感じですかね。はい。
ご活躍ですというところでありがとうございます。
というのも、なんだなって感じです。はい、すみません。
はい、続いて、工藤さんからも自己紹介というところで、改めて入社年度と今までのキャリアをお話しいただいてもいいですか？
私は2022年の10月に GCP に入社したので、3月末でちょうど1年半経ちますっていう、フェーズです。で、私は19年に、慶応義塾大学卒業した後に、新卒でマッキンゼーの方に入社して、マッキンゼでは、もう製造業から消費財から金融まで、本当 2B2C 問わず、幅広いプロジェクトに携わらせてもらってました。で、まあ、そんなところから多分この後も話があるとは思うんですけど、スタートアップ及び VC ってところに興味を持って、GCP に入社させてもらって、ですね、まあ、今はその投資担当として、いろんな方と一緒に組ませていただきながら、23年末は合計5件ぐらいかな、投資をさせていただきました。テーマとしては、別に、限定してるわけではないんですけど、DX 系のテーマが多いのが特徴かなと思ってま
ありがとうございます。というところで言うと、はい
ち
はい。
なみに、5件ってめっちゃ多くないですか？
多いです
そ
よ。
んな感じ？ すごいいろいろやらせてもらって、まあ、結構忙しく、でも全てに思い入れを持ちながらやらせていただきました。
の眉の年ですね。
黒眉の年、確かに全部 GCPX も紹介いただくというかね、年した後お話しする案件、黒眉が全部調整してくれてるかも。まあ、GCP だけで、まあ、その年間の投資者数っておそらく10件とか12件とかだと思うので、まあ、基本的にうちは2人1組で投資させてもらうことが多いってところを踏まえても、結構多くの案件に携わらせてもらった方かなとは思ってます。
そこなくていいところかなと思っていて、まあ、若手の、なんていうんですかね、経験値みたいなと、意味合いで、比較的、まあ、僕も、アソシエイト、シニアアソシエイトの時は、 自分の、投資検討もしつつですけど、先輩の、投資検討案件に一緒に入らせてもらうみたいな。それはパートナーのこともあれば、プリンシパルのこともあって、で、僕も、プリンシパルになるまでに、多分、累計で言うと8件ぐらい、8から10件ぐらい見させてもらっていて、1年間で確か6社とかやらせてもらった年があったんですけど、なんで、最初の2年ぐらい、2、3年のうちに、すごく濃い、投資経験が、積めるというのは、こういうタッグで、チームで必ず検討するからこそ若手にそういう機会が多く与えられるっていうのは特徴かなと思いますね。
ありがとうございます。まさに今のって結構 GCP のこうキャピタリストとしての、まあ、特徴かななんていうふうに思うと、比較でよくエージェントさんからも聞かれたりします？
そうですね。候補者の方からもエージェントからもすごくよく聞かれるポイントかなと思っています。まず多分弊社ってほとんど9割、8割9割方ですかね。投資経験のある人というところが過去含めて入社ほとんどいないんですよね。なので、まあ、工藤さんも磯田さんもほとんど投資経験ない状態で入ってきている。なのに、パートナーまで上がっていくという歴のある人が複数人出ている。かつ3世代目の GP が誕生しているというところがなぜできるのかっていうところの質問はすごく多いです。あと多分今お二人が話していただいた通りなんですけれども、まあ、もちろん最初から独り立ち目指してやっていただくんですけれども、案件自体はメインとサブ2人ですね。担当がつくという状態でやっていける。かつ、固定の先輩がつくわけではないので、かなりいろいろな先輩の姿 背中が見えるっていうんですかね。というところすごく特徴としていいなっていうふうに捉えているというところが、まあ、基礎情報とある、としてはあるのかなというふうに思っています。
ありがとうございます。まさにこの点結構ね、違いというふうな特徴かなというふうに思うんですけど、この改めて多分、候補者の方目線で言うと、結構ベンチャーキャピタリストと呼ばれる職業って、まあ経験者じゃないと難しいんじゃないかというふうに思われる方結構多いと思うんですね。で、その点で多分今もお話しあったように、磯田さんも、まあ工藤さんも、まあ未経験、投資未経験というところから、まあキャッチアップされてきたというところかなというふうに思う。たんですけれども、ここって、まあ、お二人から見て、どういうふうにキャッチアップをしていったというか、この、まあ、投資未経験というところから、このキャピタリストへの道というところでの、このキャッチアップの仕方というところは、なんか振り返ってみて、磯さん、どうですか？
友江さんどうですかって最初に聞こうとしたんですけど、僕の方に振られてしまいましたが。
ごめんなさい。
ですね。そうですね。僕も全くの未経験から入りました。会計監査3年だけだったので、で、かつスタートアップに関わるというのも実は、一応 IPO の監査業務で、軽く経験はしてましたけど、とはいえ N-2 の会社を1年ぐらい見させてもらっただけだったので、特段深い関与ができてなかったという状況だったんですけど、その点はあんまり心配しなくてもいいのかなと思ってまして、先ほど話した通りなんですけど、本当に1年目からいろんな面談にたくさん入れさせてもらって、実は最初の1年目の面談、多分、正確な数ではないんですけど、面、あの、スケジュールベースで言うと、多分150から200ぐらいは、起業家の方、会社の方、お会いをして、いて、その中で、今までの仕事じゃ関われん、あ、ぜ、全然もう、なんか、今までの仕事は数が違う、企業さんとお話しする機会があるので、その中で、いろんな、なんですかね、判断軸というか、みたいなものを作っていく。で、それも自分一人じゃなくて、基本的にはパートナー、プリンシパルと同席をしているので、一緒に面談入る中で終わった後、こうだったよね、みたいな、会話をする中で徐々に、スタートアップというものを理解していくみたいな、そんな、プロセスが入るので、その点は、なんですかね、未経験の人たちのオンボーディングは、固化されてる感じはあるかなと思いますね。
この点、工藤さん、どうですか？
そうですね。私もそれ入社するときすごい心配になって、なんかスタートアップ働いたこともないし、事業やったこともない私が VC になれるのかなっていうのは、心配になったので、結構いろんな人に相談しました。で、やっぱり、スタートアップで働いたことあったりとか、事業経験者の方は、そういう強みを持たれた、ベンチャーキャピタリストになるんだろうなと思いつつ、まあ、そういう経験がなかったとしても、やっぱ VC としての力は VC でしか身につかないよねって言われたのが、私的には、すごく響いて、 で、今やりたいと思ってな飛び込もうって思った入社経緯もあったので、そういう意味では、心配しすぎずに、自分のバックグラウンドを活かした VC になっていければいいのかなっていうところが、まずメッセージですかね。あとは、まあ、実際にやってみると、私は最初の3ヶ月とかは、ひたすらパートナーの方の面談で何言ってるかと、謝経レベルでメモったりとかしていて、そうすると、どういったところを気にするのかとか、それをどういうふうに聞いてるのかみたいなのが、徐々に徐々に見えてくる。で、かつ、うちの場合はそれをいろんな人、まあ、パートナーだけでも4人5人いますし、プリンシパルの方も含めてと、いろんなパターンを見ることができるので、なんかそういうところから学ぶものが大きいんじゃないかなって思ってます。
もう、謝経レベルでヒアリングメモを書いたみたいなエピソードは、ちょうど磯田さんも言ってましたよね。
あ、そうなんですね。
まさに多分 YEI ジョインド GCP の僕が、ね、このポッドキャストの多分初回だと思いますけど、で、同じ話をしてましたね。で、そしたら、実は安倍さんも、キャプテンストとしてではないですけど、X の、まあ、HR の担当として、水野さんの面談を、もう、謝経レベルで持ってたみたいな話があったんで、これは、誰が誰にやれというわけではないけど、続いてる秘伝のタレみたいな、そんな。
そうですよね。なんか、確かに、なんか、皆さん誰から言われたわけじゃないけど、なんとなくそれが、もしかしたらね、秘伝のタレ的にみんなやってきたことなのかもしれないですよね。なんか逆に言うと、あえてお伺いすると、なんかこう、キャピタリストへの道で一番課題感が大きかったところとか、逆に言うと、こう、それを乗り越えてきた、乗り越え方みたいなところで言うと、どんなところがあったりされるものなのでしょうか。
私はまだ道半ばすぎて、あれ
ぜ
で
ひ、
す
じゃあ、
けど。
道の頭のところも
今、どのぐらいぶつかってますかまで含めて、女子だ。
確かに、それ聞きたい。
うん。
そうですね。まあ、それでいくと多分、議論という意味では、なんか少しずつ感触をつかみ始めた一方で、やっぱり、起業家の方とかに、この人と話して、なんか面白いなとか、なんかや、なんだろう、プラスだなって思ってもらわないと、いけないと思うし、それは投資前でも、投資後はさらにそれが求められてくると思うんですよね。で、なので、そこはちょっと私もまだまだ、勉強中というか、まさにその取締役会とかで、先輩がどういうふうに話してるのかとかを、学びつつ、自分でもなんかこう、この会社が後の売り上げ何倍にするためにどうしたらいいのみたいな思考実験をしながら、すごく模索しているタイミングではありますね。今ぶつかってる壁という意味ではそこかもしれないです。
この壁というのはどうですか、磯田先輩の同じような悩みはあられました？
いや、もうめちゃくちゃありますね。すごく、わかるなと思いながら今聞いてたんですけど、多分、僕もまあ、まだまだ道半ばっていう前提の中で、ここまで経てきたプロセスみたいなのは3つぐらいあって、それが多分ちょうど1年ずつぐらいなんですけど、まあ、1つ目が、議論についていくみたいな、まあ、そのステップがあり、2つ目が、その議論の中で価値を出すみたいな。で、三つ目が、その議論を通じて自分のキャラを愛してもらうみたいな。多分ここの三つぐらいを一年ごとにやってきた感覚で、一年目は本当に、ついていくのに必死だったので、まあ、さっき、工藤さんが社協の話されてましたけど、僕も全く同じように、自分から、企業さんになんか連絡を送って面談することはほとんどなく、もう先輩のミーティングに全部入れてもらいまくって、そこで、ひたすらメモを取って、なんでこのタイミングでパートナーこの話するんだろうなとか、この質問じゃなくてこの質問なんでこっち先にするんだろうなとかいうのを分析するみたいなのをひたすらやっていて。で、それやっていくと、なんかだんだん、こういう時にはこれから効くんじゃないかなっていう仮説が自分の中に湧いてくるようになるので、それを、まあ、2年目に入ったぐらいからやってみるみたいな。で、まずそれが外れてることが最初の方は往々にしてあるんですけど、まあ、手に馴染んでくるのが多分半年ぐらいかかって、2年目の半ばとか2年目の終わりぐらいに、ようやくその議論の中で、まあなんか、なんだろうな、まあ今のさんと高宮さんと同じような議論が少しはできたかな、みたいな。30%今のさんぐらいできたかな、みたいな、になってきて、で、まあ、時折その議論が、清岡さんにも、なんかこう価値があったっていうふうに言ってもらえるみたいな、喜びが出てきて。で、これがまあ2ステップ。で、その後、まあ、自分なりの、なんだろうな、その議論の順番の組み立て方とか、ないしはその議論の前後で、まあ、自分の、なんだろう、なりの愛の伝え方、ないしは、これすごい面白いと思ってますよ、みたいな話ですけど、愛の伝え方みたいなのが、なんとなく型になってきて、で、まあ、1時間ミーティングすると、まあ、その投資検討に進む進まないにいかんによらずに、 この人面白いなとか、この人また連絡しような、しようかなって思ってもらうような人になるっていうところまでは、まあ、今足元は来れたんじゃないかなとは思ってる。そんなところですかね。
ありがとうございます。あ、水野さん、ぜひ。
はい。あります。
どう
私、
ぞ。
磯田さんの2年目、3年目ぐらいを振り返ると、徐々にこう自分としてどういった投資をしていくかみたいなところの色を出され始めたのかなっていうふうに思っています。で、多分磯田さんと同期入社ぐらいのメンバーもそれくらいで自分がこういったテーマに対して投資をしたいんだっていうような発言が徐々に見え隠れしていくタイミングもあったかなと思っているんですけれども、どういうふうにそこまでたどり着きましたか？その状況っていうのは今も探り続けてるんですか？っていうのが質問です。で、視聴者の方にお伝えすると、キャピタリストの仕事って多分大きく4ステップあると思っていて、投資先をこう見つけさせていただくところと、ぜひ投資したいなっていうふうに思う会社が、投資すべきかっていうところを我々判断するところ。で、まあ、我々の社内で投資委員会があって、晴れて、ご一緒させていただけることになったら、その投資先と一緒に、まあ、一緒に事業を成長させて、最終的に、まあ、上場だったりとか M&A していく。で、裏側で、まあ、IR だったりとか、ファンドレイズみたいなところがあると思うんですけれども、そのなんか、ワンステップ目がすごく難しいんじゃないか、みたいなのをよく候補者の方から聞かれるんですね。スタートアップに知り合い僕はいません。私はいません。で、何か投資したいテーマがあるかって言われると、もちろん投資したいテーマはあるけれども、社内上それが、通るものなのかどうかとかって GCFP さんにとってわからないんですけれども、どうなんですかっていう質問をよく受けますが、どうですかね。
面白いですね。まあ、要はその自分の領域みたいなものをどういうふうに見つけていくのかという話の中で、どうかな。2つか3つぐらいあります。まあ、僕がコンシューマー領域面白いなと思い始めたのは、もう自然とな側面が結構大きくてですね。まあ本当に1年目、2年目、先ほど話した通り、いろんな会社さん、企業家さんと話させてもらう中で、こういう企業家の方とお話したときに、僕は楽しいと感じるな、みたいな、習慣を、まあ、紡いでいったみたいな感じで、まあ、B2B の企業家さん、B2C の企業さん喋ってて、僕は C の企業家さんに多いなと思ったのは、なんていうんですかね。サイエンスだけじゃなくて、とてもアートに、思考回路が寄ってる人たちが多いなと思って、いて、なんでだろうな。必ずしも合理性だけでビジネスできない領域なので、なんか、ものすごく、例えばこの映画にか、まあ、VR 系の起業家で言うと、ソードアートオンラインのゲームに感銘を受けて、この領域で起業してますみたいな。で、あの世界観めちゃくちゃいいですよね。何年かで来させたいですよね、僕たちで、みたいな。なんかこう、パッション先行だったりするんですよね。で、まあ、そこが僕はすごく面白いなと思っていて、まあ、C やってる人って何かしらそこの、なんか、今やってる領域の、まあ、原体験って聞こえがいいですけど、まあ、興味関心湧いたきっかけみたいなものが、あるので、まあ、そこを探ってって話すみたいなのは結構面白いなと思って。で、この仕事、まあ、先ほど話した通り、ね、年間で、ファンドとしても10社から12社。で、1投資担当だと、メインで担当するのは多分2社とか3社とかがマックスなので、でも面談はそれこそ年間100人、150人、もしかしたら200人とか出してもらう中で言うと、投資させてもらえない会社さんとお話しする機会もすごく、時間もすごく長いという前提の中で言うと、自分が興味ある領域、関心が強い領域なしフィット感がある企業家の方とお話しする時間が長くいった方がいいなと思った時に、僕が C 向けの企業家の方がフィット感がありそうだなというので、こっちの方が長くこの仕事が続けられそうかなみたいな観点で、最初フィット感で選びましたと。で、まあ、同時にもう一個あるのは、これ裏側の側面なんですけど、まあ、社内的な話で言うと、結構社内に B2B とか DX とか追ってる人間が多かったので、で、まあ、コンシューマー追ってるというと、高宮がメインで、それこそ過去だとメルカリとか、ミラティブとか、ファーストドクターとか投資をしてきている人間ですけど、まあ、一方でもう18個ぐらい離れているので、もう一個下の世代でコンシューマーを追う人は、消費者感覚が近いところで必要じゃないかなと思ったりはしていたので、っていうその社内ポジショニング的な話も、あり。で、まあ、この2つぐらいが、僕がコンシューマーを追うのに決めた理由なんで、なんか、最初から見えてたわけでは全くなくって、入ってみて、まあ、いろいろ面談をこなす中で好きが分かってきて、で、それにある程度、こう、社内のポジション的な意味付けが、後々できてきて、 まあ、結果的にラッキーで今、自分の、お領域が、なんかある程度定まってるようになってるっていう、そんなイメージですかね。
ありがとうございます。すごく今までのプロセスが解像度高くなったのと、なかなかそこまで、なかなか候補者の方にもお伝えできていなかったかなと思っているので、ぜひこれ聞いていただきたいなって思いました。ちなみに、ここに合わせてなんですけれども、よく聞かれる質問として、投資先ってどうやって見つけてくるんですか？自分でコールドコールするんですか？リファーラル的に、まあ、知人の VC からご紹介いただくんですか？あるいは起業家さんを何かイベントで探しに行くんですか？みたいなお話よく聞かれるんですけれども、実際ここってどういう割合ですか？これはね、多分、職位、レイヤー、経験値によっても違うかなと思うんですけれども、お二人の場合どうですか？
割合もそうです。まあ、基本今挙げたものは全部ですっていう形で、やっぱり自分の追ってるテーマとか、あと、ま、ツイッターとかで面白そうだなって思った方には、ガンガン DM とかも打ちますし、自分、イベントに行って出会うこともあれば、自分でなんかそういう場を作る、なんかこう、例えば元コンサルちょっと起業に興味がある人を集めるような会を作ったりだとか、よりもっとこじんまりする飲み会を開くだとか、そういった場を作ることもしますし、まあ、私でも、徐々にこう、シードの VC さんの方とかから、ご紹介いただいたりすることもあったりするので、なんかそこは、まあ、比重は変われど、今の、おっしゃってくださったオプションは多分全部が答えで、ある意味、やれることは何でもやってますっていうのが、大きいんじゃないかなと思いますね。
もう基本多分、工藤前が語ってくれた通りの全部です。まあ、体系的に分けると多分、インバウンドとアウトバウンドです。まあ、インバウンドは、他の VC からの紹介か、起業家、あと投資してる、ないしはその領域の起業家の方々からの紹介とか、エンジェルからの紹介みたいなのが、ほとんどで、で、アウトバウンドの方は、まあ、今だとか、あれか、自分のツイッターとかに DM 来るとか、Facebook にメッセージ来るパターンもあったりはしますね。で、アウトバウンドの方は、イベントに参加するないしは、自分でイベントを企画していくみたいな、のと、あと、さっきの SNS、ツイッターとかでこっちから DM するみたいな、で、のが、まあ、手法としてはあって、まあ、バランス多分、僕、インバウンド、アウトバウンド半々ぐらい。いいですね。で、なんか、どっちからの方がいいよね、みたいなのは、今のところはほとんどあんまりなくて。まあ、なんか、びっくりするような、連絡がツイッターに来たりすることも全然あるので、この人すごく面白いな、みたいなパターンも全然ありますし、一方でやっぱ紹介してもらうやつは、まあ、基本的には誰かの、なんていうんですかね、信用が乗っかっているので、その点ですごく信頼できる紹介が多いなと思いますし、なんでまあ、どういうルートも、ほぼ均等に、はい、受け取ってますし、はい、お話しさせてもらってるっていう感じですかね。
ありがとうございます。今いただいたお話で2つ、まあ、総じてまとめみたいになっちゃうんですけれども、1つのところで言うと、多分我々の会社って入ってきた、新しく入ってきてくださった方に、この領域テーマにして仕事をしてねっていうことが多分ないですね。なので自分で見つけて自分の好きなインダストリー決めていくことができる楽しさと難しさ。多分今、外から連絡が DM とかで来るっていうふうに磯田さんおっしゃってくださったんですけど、これは磯田さんの特徴となる何かしらのブランドが相手の起業家に伝わっているからこそ連絡が来て投資までつながる可能性っていうのがあるので、ここを見つけていくのがすごく難しいんだろうな。だから自分で考えて自分で実行できるし、相談する相手が周りにいるっていうのはすごくうちの楽しいところなんだろうなっていうのは思ったりしているところ。あと、なかなか外の業界に、外、なかなか他の業界にいらっしゃる方には伝わりづらいかなと思うんですけど、ベンチャーキャピタルの業界ってすごく横の連携が強いなというふうに思っていて、まあ、競合でないとは言わないんですけれども、比較的パートナー的な要素の方が強いのかなというふうに思っていて、多分、磯田さんも工藤さんもよく他のベンチャーキャピタルの方といろいろとイベントをご一緒されたりとか、審査員ご一緒されたりとかして、飲みに行く回数ももしかすると、社内よりも社外のベンチャーキャピタルの方の方が多いみたいなところの業界があるので、他の方々とうまく関係値を作っていくみたいなところの能力が長けている方が、まあ、弊社も他のベンチャーキャピタルの会社の方も多いのかなというふうには思いました。安倍さんにお戻します。
でも今のところで、ちょっとだけ補足をすると、そうですね、特定のテーマとか追い始めると、なんかみんな仲間になってきますみたいな感覚が結構あってですね。例えば僕エンターテイメントは、まあ、VR ゲームの会社と小説投稿の会社と漫画の海外配信とって投資させてもらっているんですけど、ただまあ、今となっては投資させてもらってるからこそ、いろんな方から紹介来るんですけど、その、 手前の段階、まだ通させてもらってない段階から、漫画家さんとか編集者さんとか、エンタメの界隈でいうと、お話をさせてもらったりとか、エンタメ界隈でエンジェルやってる方とかと、こっちから DM してお話をしていくと、なんかグロービスの中でエンタメを見ている人がいるみたいな、認識になって、で、結果的にその起業家が横をつないでくれたりとか、ないしはその、エンタメのシード投資してる人たちが、なんかエンタメのイベントで、なんかグロービスからエンタメ見てる人ってことで呼んでくれたりとか、そうやってこう、中にこう入れてってくれるカルチャーみたいなのがあるので、なんかそこまでハードルが高いものじゃないなと思ったりは、しますね。今足元、スポーツとかも追い出したんですけど、スポーツもスポーツでやっぱり、大きいベンチャーキャピタルで、それほど見て、なんですかね、定点観測してるないしは深掘りしてる人ってあんまり多くないので、その観点で言うと、スポーツ界隈の起業家の方が紹介してくれて、すごくなんかアットホームな、感じを受けてるところですね。
ありがとうございます。そういう意味で言うと、やっぱこう、総じてというところで言うと、もちろんその、やっぱりこう、ベンチャーキャピタリストという仕事は、まあ、ある意味、型があるようでないというか、ね、よく総合格闘技なんて言われますけれども、本当にこう、まあ、実装して自分で考えて、まあ、どういうふうにね、集客も、ソーシングっていうところも含めて、どういうふうに行動をして、設計をしていくのかっていうのを、まさに、逆に言うと自分自身で決められるところの魅力もあるので、そこはなんか、二人も、いろいろとこの、1年半とか3年3ヶ月という中、3年8ヶ月という中で考えられていらっしゃったのかなというふうに私自身も聞いていて思いました。で、それで言うと最後ですね、改めて、まあ、このキャピタリストの仕事の面白さというか、まあ、GCP に入って感じている、まあ、このキャピタリストの仕事の魅力というところについて、工藤さんと、そして磯さんからお話を伺ってもいいですか？
そうですね。やっぱり我々は私たち自身がなんか新たな事業を作っているわけではないものの、まあ日々そういうことにトライしている企業家さんとこう多く会えて、で、そういう方ですと、まあ一緒にこう新しい世界を作れるというか、業界を作っていけるようなポジションだし、まあそういうとこ、ポジションというかそこが魅力だし、まあ、そこに対して何かしらこう、お役に立てることがあるっていうのはすごく嬉しいことだなというふうに思ってます。もちろんまだまだ道半ばではありますが、その伴走者としての魅力というか、業界を一緒にいろんな人と作っていける魅力っていうところは VC の大きな要素なんじゃないかなというふうには思ってますね。あとは、まあ、より個人レベルのことでいくと、やっぱりこの仕事始めて圧倒的に出会う人が増えたんですよね。で、かつ多様になった。で、起業家の方はもちろんですし、先ほど磯田さんもその編集者の方とか、名前を挙げてましたけど、そういった形で、その、スタートアップ問わず、いろんな業界、いろんな職種の方と会うことが増えて、で、そうしてやっぱいろんな人と会ってると、どんどん自分もこう、いろんなことを興味持っていくし、情報可能がすごく高まるな、というような思いがあって、そういう意味では、こう、そういう社交性だったりとか、知的好奇心が強い人にとっては、すごい面白い仕事なんじゃないかな、というふうに思ってますね。
ありがとうございます。ぜひ、磯田さんからも。
そうですね。なんか、僕もよくベンチャーキャピタルの介在価値って何だろうみたいなのを結構考える。まあ、それはね、なんていうんですかね、VC、ミドルぐらいに入るとみんな考えることっぽいんですけど、どうやら周りの VC に相談をしてると。ただ最近なんとなく感じてきてるのは、やっぱ橋渡し役としての、なんていうんですかね、付加価値って結構いろいろあるなと思っていて、まあそもそもベンチャーキャピタル自体が、自分たちでお金持ってる存在ではなくて、LP、機関投資家とか事業会社の方々からお金を預かって、それをスタートアップに投資をしてきて、これもお金の橋渡しみたいなのが、まあビジネスモデルの根幹ではありますし、まあ例えば僕がさっきのエンターテイメント、まあいろいろ VR ゲームとかの会社とか、漫画の海外配信とか、まあ投資をしていたりすると、これまあミクロで起こっているものですけど、それをもう少しこう投資テーマ化して、例えばクリエイティブエコノミーですとか、言ったりとか、ないしはその日本から、日本発グローバルでソフトパワーをしていきますみたいなことを言ったりとか、まあこれって結局その同じ、括りで、まあもう少し目線がマクロに行ったところなわけですけど、こういう旗を掲げるとやっぱり、一スタートアップだと、世の中に対するインパクトが初期は必ずしも大きくない中で、群になって、ある種こう一つのテーマとして、みんなが注目してくれるようになるし、でもそのスポークスパーソンっておそらくベンチャーキャピタリストだったりするので、まあ、ここがなんかこうミクロのところからマクロにつなぐって結構あるなと思っていますし、まあ、あとは本当点と点で、なんかここでやってたこの企業が面白かったな、で、この企業とお話ししてもらったら面白いんじゃないかなみたいなものを結構つなぐことでよくやるんですけど、これによってなんかいろいろこう事業上のシナジーが生まれたりする場とか、ないしはまあ、 事業だけじゃなくて、採用とかも、なんか友人がそれこそなんかリクルート辞めようとしてたなって言って話聞きに行ったら、このスタートアップ面白そうだなと思って繋いだら結果的に採用につながるとか、なんかそういう、まあ、本当にいろんな橋渡しをベンチャーキャピタルという名前の中でやらせてもらう。もうこれは今の HR にかなり近い職種だと思いますけど、やらせてもらってるなと思っていて、この中、何かと何かを繋いで、双方が喜んでもらうみたいなことが、なかなか、なんですかね、定量的に測りにくいんですけど、かなり目の前としてはすごく幸せを感じる瞬間が多いなと思いますし、この小さななんか橋渡しの幸せに、を感じられる人がベンチャーキャピタルとしては向いてるんじゃないかなと最近思ったりはしてますね。
ちょっと磯田さん、いいですね。小さな橋渡しの幸せ。ちょっと、思わず、ちょっとメモなんか、どう、え、よくないですか、なんか。
見上げられてしまかったです。
いや、なんか、ちょっと今日は、思っていた以上に、真面目なトーンに、ね、やっぱ、まじ、よもやま座談会として企画をしたものの、やっぱりね、お仕事の話になるとだいぶこう、真面目なトーンになったなと思いつつ、最後のこの、私的にはこの橋渡しの幸せ、ちょっといじりすぎるとあんまり怒られそうなので、すごいいいことは、っていうふうに思って、思わずメモをしてしまいました。
いや、でも僕はこの、まあ、メインスピーカーは3人で、プラスアデルさんだと思いますけど、僕、この3人で取れるのは結構嬉しいなと思ってて、全然、橋渡しと関係ないんですけど、実はこれ3人面接の中で、僕の中でエピソードがあって、水野さん、まさに、僕の採用における恩人で、水野さんに見抜いてもらえなかったら、多分僕、レジュメで落ちてて、おかしくなかったと思ってますし、工藤舞は、まあ、ひぞっこだと思ってるんで、僕が引っこ抜いてきた認識が、あるので、はい、どこに行こうかなという時の口説き前に、うち絶対受けてくださいって言って口説いてきた認識
磯
なんで
田さんと話してなかったら多分受けてないです。
すよね。
じゃあ、ルーツはきっと水野さんから来て、磯田さんから来て、くどまゆに今つながってるっていうところですね。
そうです、そうです。なので、
小
ま
さな橋渡し。
あ、小さな橋渡し。
これか、こうやっていじられていく。まあでも、こうやってね、多分、僕も、工藤さんも、多分、今後、採用にも、当然、マインドシェアされていく中で言うと、いろんな方声かけさせてもらうと思うんですけど、そういうつながりだと思って、はい、皆さんも、うまく受け入れてくれて嬉しいなと思ってます。
ありがとうございます。そうしましたら、今日、まあ、全体感、まあ、お二人から、特に、こう、キャピタリストの業務内容だったりとか、ところをかなり深掘りしていったかなというふうに思うんですけど、まあ、このキャピタリスト採用ということについては、実は、まあ、今に始まった、今の時期だけやっているというよりかは、改めて言うと、まあ、通年採用というか、いつもオープンをしているものだというふうに理解をしています。この点、改めて、水野さんからも、まあ、今の状況だったりとか、まあ、どういう方を求めているのか、もし補足があれば、なんかお伝えいただいてもいいですか？
ありがとうございます。我々本当に年間採用しているので、よく採用してますかって聞かれるんですが、ほぼ年間通じて採用しているので、ご興味ある方はぜひ弊社のメンバーであったりとか、求人のページにお問い合わせいただけたら嬉しいです。で、一方でというところで、まあ今日お話ししましたが、キャピタリストの仕事内容だったりとか、なかなか分かりづらい、見えづらい部分があると思います。この点においては、まあ、手前味噌ながら我々もキャピタリスト向けといいますか、キャピタリストの仕事内容の本を出しているので、ぜひそちら読んでいただくと、もしかすると業界、業種の一つとしてのキャピタリストのイメージが深まるかなと思うので、ぜひご覧いただけたら嬉しいなというふうに思います。で、まあ、もしキャピタリスト興味あって、仕事内容もまあなんとなく分かってきたんだけれども、自分のキャリアどうかなということがあれば、カジュアルにお話をすることも可能ですので、お問い合わせいただければお話しすることもできるかなというふうに思っております。で、我々比較的、まあ、磯田さん今、おいくつですか？
僕28です。
28、眉様が、ごめんなさい、女性にご年齢聞くのは、
あ、
例です
同
が。
じです。学年は一
同
個下で
じ。
した。
なるほど。そうですよね。だいたいこのくらいの年齢から入られる方も多いですし、もちろん30代から入られる方も多いんですけれども、まあ、キャピタリストという仕事を、ワンターン、 経験するまでですね。一通り経験するまでって本当に7年から10年の時が必要と言われているので、もし迷われている方がいたら、もうちょっと経験を積んでからにしようかなと思わずに、少しでも早く、ベンチャーキャピタルの協会、ないしはもちろんグロービスキャピタルパートナーズに、少し、立ちいただけると嬉しいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。というところで、今日はこのあたりで、ポッドキャスト自体の収録は終えたいなというふうに思っています。またね、定期的に多分こういうコンテンツ、いろんな組み合わせで撮って、いろんな多面的な GCP を見てほしいなというふうに思っているので、また継続的にこの会話、収録をさせていただけたらなというふうに思っています。改めて、磯田さん、工藤さん、そして水野さん、ありがとうございました。
ありがとうご
あり
ざ
が
い
とう
ま
ご
し
ざい
た。
ました。